られん。あの佐伯拓馬が。
試合終了。フェザー級王者千堂武史、初防衛戦は1ラウンド KO だ。
なんと見事な王者になったものよ。
わずか67秒で2位の佐伯を撃沈。初防衛戦にしてすでに風格を漂わせる何話の虎、未来へそして世界へと早くも夢は膨らみます。
KO タイム1ラウンド1分7秒。確か日本フェザー級タイトルマッチの最短記録ですよ。
しかし特筆すべきはそれを佐伯拓馬相手にやってのけたということじゃ。スピードスターと呼ばれている相手に追いつき捕まえ、さらに KO に至らしめるのは並の作業ではない。
パンチだったら一歩君だって決して引けを取らないと思うけど、佐伯を仕留めるのに4ラウンドかかりましたからね。
意識したい。幕の内よりも早倒すよ。リングから会長さん見かけたさかい。まあ最短記録ってのはできすぎやけどな。しゃあけどまあ直接やらなだっちゃあかん。直接借り返さなワイも周りも納得いかへん。いつまでたってもチャンピオンやー言うて胸張れんのや。
幕の内とやらせ、早いとこ国内最強決めようやないかい。
相変わらず鼻息荒いやつじゃな。貴様のそういうところわしゃ嫌いじゃないぞい。
ほなやらせてくれるんかいな。
まあそうせくな。そう遠くない時期、小僧はタイトルに再挑戦するじゃろう。しかしその時は誰がチャンピオンだろうとベルトを任せてみせる。首を洗っておくんじゃな。
強気でんな。しゃあけどデンプシーロールはワイには通用せん。
ボカン、こんなとこにおったで。
ロッキー、これ何すんねん。
記者さんら控え室で待ってて。
やかましい。今大事な話しとんねん。
会長カンカンやで。
会長が
はよ行こ。
しゃあないな。ほな鴨川さん、マッチメイクの件よろしく頼みます。じゃあすいません、戻りますわ。ほら、
なんやあのけったいなジジイは。
やかましゅうとるやろ。
ブクセが殴りよって。
お前父やかましガキやで。
会長、デンプシーロールが通用しないって。
試合終了。フェザー級王者千堂武史、初防衛戦は1ラウンド KO だ。
なんて人だ。
それではもう一度試合の流れを振り返ってみましょう。
佐伯さんの調子は悪くない。構わず前に出た。相変わらずの強気だ。スリッピングで皮一枚のところでかわしてる。まるでジャブの軌道をあらかじめ知っているようだ。
挑戦者ロープに詰まった。チャンピオンはまだ手を出してない。気迫に押されたか。
いや、それだけじゃない。ああやって撃つぞ撃つぞって合図してるんだ。素直に手を出されるよりやりづらいよ。これがすごい。佐伯さんがフェイントを入れて逆をついたのに、分かっていたとばかりに逃げ道を塞いだ。
佐伯捕まった。
伊達さんのような経験から来る予測じゃない。千堂さん独特の動物的な第六感。
やっと佐伯ダウン。レフェリー止めた。試合終了。
強い。僕と戦った時よりも数段凄みを増してる。それにこのボクシングは、誰だろうこんな時間に。会長、あ、どうぞ上がってください。
いや、ここで見たかテレビを。
ええ。
感想は。
ショックです。仙道さんは佐伯さん相手に間違いなく1ラウンド KO を狙ってました。僕と戦った時より、ボルグさんとやった時より数段強くなってる。全日本新人王から1年半しか経ってないのに強くなる速さが異常ですよ。
その原因は貴様にある。天賦の才と日々の修練、ベルトを巻いたという自信、ボルグ戦の際どい判定で味わった悔しさ、急速に成長する要素は十分にある。しかしそれらは二次的なものに過ぎ、全ては貴様を倒すため。先導の目はそう語っておった。今奴は怪物になりつつある。そうしたのは貴様じゃ。試合を組む相手はフェザー級チャンピオン仙道武。今度こそベルトを奪ってみせろ。合宿を組む。
はい。
終始泣き面にさせてやるから、そう思え。
ベルトは欲しいです。ボクサーの憧れだから。でも仙道さんとならノンタイトル戦だって構わない。終わってないんです。あの時仙道さんは意識を失ってリングを去りました。でも僕も KO 負け寸前。もし続行してたらどうなったんだろうって。まだ試合が終わってない気がするんです。
仙道のこだわりもそこに。遅くに邪魔したな。
あの会長。
何じゃ。
デンプシーロール。仙道さんにデンプシーロールは通用しないんじゃ。
小僧、今は余計なことは考えんでいい。
やっぱり気づいてんだ、会長も。
おい、早くせんか。
うっす。今年も合宿か。8月後半つってもまだ台風来てねえし。
泳げるな。
海が俺たちを待ってるぜ。
なあ、
いや、練習しに行くんですから。
お前だっていろいろ持ってきてるじゃねえか。
ああ、人の荷物を勝手に。
いい子ぶりやがって。
あ、いや、その
貴様らは何か勘違いしてるな。
いや、あくまで自由時間の話っすから。
練習はビシッとやりますから。
いや、そうじゃない。
今回の目的地は山じゃ。
どこまで山奥入りゃ気が済むんだ。ジジイの友人ってのは仙人か。
やかましいぞ高村。
あ、今看板に熊注意とか書いてありましたよ。
ますます人里離れてくな。
本当にペンションなんてあんのかよ。
騒いどらんで降りる準備をせんか。着いたぞい。
ペンション吉
尾。何考えてんだ、こんな崖っぷちにおったてやがって。
いつ地滑りして転落してもおかしくね。
いかなる時も危険と隣り合わせ、それがわしのポリシーだに。
おお、猫ちゃん。
でんちゃん、よく来たに。久しぶりじゃん。
働いておらんに。
お主もな。
70過ぎの老人の動きじゃない。
深くにもパンチが見えなかったぜ。
この方が猫田銀八さん。ペンションの名前も日本初の世界王者白井義雄さんから取ったものなんだって。
この子たちが玄ちゃんの教え子かに。その大きいのが高村だに。
あ、俺様のこと知ってるのか。
麓からボクシングのビデオとスポーツ新聞は取り寄せとるだに。現在3連続 KO 防衛中の日本ミドル級王者だに。
ふん、詳しいんですね。
こないだのタイトルマッチは惜しかっただに。幕内、
僕のことも知ってるんですか。嬉しいな。
有名だがに。それからその二人が。
お、俺たちのことも
チャーリとデグノスとロッキー・リンだに。
日本人ですよ。
では早速練習開始するぞい。
よし。
高村は残れ。今度の試合のことでちいと話がある。
うん。
篠田ちゃん、青木たちのことは任したぞい。
はい。
クマが出るだに、気をつけるだに。
クマ、
そういえばさっき看板が。
大丈夫だぜ、ボクサーが3人もいるんだ。
出会ったらとっ捕まえてきたら。
ほら行くぞ。
上りはダッシュで行くぞ。
はい。
一歩のやつ飛ばしやがって。
負けるかよ。
おいおい、あんまり無茶すんなよ。
余裕っすよ。いいもん持ってるだに。さすがチャンピオンだに。
無理しなくていいぞ。俺様のパンチはサンドバッグ越しでも内臓潰すからね。
それぐらいにしておけ。エコちゃんには全員の世話してもらわなければならんからな。
そういや出てった連中遅えな。山のランニング舐めてたから今頃足腰立たなくなってるんじゃねえか。
下りの方がきついっすね。
話しかけるな。喋るのがきつい。
これは自分の体重がもろに足にかかるから体を支えているのもつらい。だけどデンプシーロールに一番重要なシフトウェイトを確認するにはもってこいだ。
まだ飛ばす気かよ。
幕之内、下りは長そう言ったろ。
後ろ。ああ、下りで会ったのは運が良かったに。熊は上りは早いが下りは前足が短いから遅いんだに。
そうなんですか。
しかし寿命が縮んだよな。食われるかと思ったぜ。
情けねえ連中だぜ。やっつけて箔つけてこいってんで。
実際見たらビビりますよ。
はあ、明日からロードワークどうしよう。
心配いらんに。地元の熊よけの方法があるだに。
助かります。
明日用意しとくだに。
俺様いらねえぞ。用意するんだったら鍋だ。どっ捕まえてやるからクマ鍋の用意しとけ。あんなへっぴり連中と一緒にするな。
頼もしいだに。
どうしたんじゃ、こんな夜中に。
会長、
デンプシーロールのことを気に病んでおるのじゃな。デンプシーロールは下がる者には滅法強いが、前へ出てくる者には分が悪い。それに加えて先頭のあの圧倒的な手数と威圧感、通用するしない以前に技が使用不可能という事実。
じゃあどうすれば。
デンプシーロールとはその技単体にあらず。この技の創始者ジャック・デンプシーは技を繰り出すとき必ず相手を交代させておった。
必ず相手を交代させる。
どんな相手をも交代させる下準備から技への連携、そしてとどめ、それらが全て揃ったとき、そのときこそデンプシーロールは完成に近づく。
デンプシーロールの完成。
うん、じゃが先導はその交代させることが最も難しい相手じゃ。奴の強打に押し負けない下半身、体ごとぶつかっても当たり負けしない力、それをこの合宿で身につけるんじゃ。
はい、そうか。全身の力、技を煮詰めるだけじゃダメなんだ。まずあの先導さんをも交代させるほどの打ち勝つ力を。
今日はこれを持っていくといいだに。
るせえ。てめえらみっともねえからついてくんな。
そう言われても、
とりあえず鈴のおかげか今日は熊出ないっすよ。
て、先に戻ってるぞ。リジーが新しい練習メニュー考えてるらしいからな。
ち、あの人は直に見てねえからあんなこと言えるんだよ。
マジで鉄拳だぞ。
何？
一歩くんが熊に襲われた。
あっという間だったんすよ。
もう助からねえよ。今頃無償化食われてるよ。
こそ
熊はどこだに。マクドウキを助けるだに。
おい、クマ
銃口は向けんじゃねえ。
どうしよう。
あれ、あの音は。
ひどいな、もうみんな置いてくんだもんな。少し道迷っちゃいましたよ。
犬、人騒がせな。
すいません。
帰り道教えてくれたんですよ。
わあ、うちの八段に。
だから銃口向けんなって言ってんだろ。では今日はおのおのに用意した練習内容にかかる。いいか。
はい。
これを30本4分の1に割っておけ。
巻き割りですか。わかりました、やっときます。縦に4分の1か。せーの。
おお、わっとかに。
ええ、軽流に下半身をつけてバランスを取りながらのスクワット、これは答えますよ。
いいアイデアだに。ダメだに、ダメだに。スクワットは沈み込まないと効果ないだに。
あは、
見てるだに。よ、こうだに、こうだに、こうだに、こうだに。
騙された。
ハチが飛び込まなきゃ危なかったっすよ。
猫田さん、危険ですから。
すまんだに。
高村君、じゃああと5往復行くよ。
よし。ブレーメンの音楽隊じゃねえんだ。
意外と難しいな。あ、ハチ？
これ見つかっただに。
猫田さん？
邪魔するつもりはなかっただに。
どうしたんですか？元気ないようですけど。
みんなに迷惑かけただに。結構手伝いたかっただけだにな。
迷惑だなんて。めったに人が来ないところだから仲間に入りたいんだろうな。あの、よかったら薪割り教えていただけませんか。うまく割れないんですよ。
なんとな。
お願いします。
よし、見ててけろ。まずは下半身を安定させるだに。
はい。
そして胸を張って一気に振り下ろすだに。
すごい、見事な切り口だ。
現役の頃から毎日続けとるだに。おかげでこれもんだに。
広背筋といえばパワーの源だ。70過ぎでこれだけの筋肉を維持してるなんて。
原始的かもしれんが効果絶大だに。
そうか、だから会長はこれをやれって言ったんだ。
鮮度を引かせるにはパワーが必要だに。でもそれだけじゃ勝てたとしても壊れてしまうに。
パンチドランカーのことですか。
その昔、絶対悲観ボクサーさおって倒れても倒れても立ち上がって打ち返したに。が結局脳障害で引退。普通の生活さできるようになるまで5年かかったに。
5年。
いや、完全には治らんかっただに。
あ、ね、猫田さん。
胸のすくような大打撃戦には必ず代償さつきまとうに。君のようなタイプは特にだに。
でもだからといって逃げるわけにはいきません。真っ向から打ち合わなければダメなんです。仙道さんに対してだけは。
さすがは元ちゃんの教え子だに。覚悟はできてるというわけだに。剣道一つ覚えておくといいだに。 真っ向勝負の打ち合いは手だけじゃないだに。パンチを出さんでも出す方法があるだに。それさえ覚えれば手数さ今の倍以上になるだに。
そんなことって
英子ちゃんのあれには苦労させられたわい。
会長、
あれのおかげでよくロープギアに追い詰められたもんじゃ。
今でもできるだによ。
え、
こぞ、後で全員呼べ。いい機会だからみんなに話してやるわい。
パンチを出さなくても出す、手数を2倍にする方法、何なんだ一体。